おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。自然と歴史、ロマンあふれる街御坊と今私の目の前に書いてある看板がありますけど、そうなんです、今回の旅の始まりは御坊ということで、今私は JR 御坊駅の前にやってきました。ここ JR 御坊駅にやってくるのは初めてなんで、今回ですねどんな旅になるのかなと思ってすごく楽しみなんですけども、さあ気になる今回の旅のパートナーはこの方です。
はい、どうもこんにちは、和歌山放送アナウンサーの角堂紗英子です。イエーイ、
はい、どうもこんにちはっていうのがなんかすごくね、芸人さんみたいな感じで
こういうのにね、初めてなんでどうしたもんかと思いますが、やっとですよ、
ね、
もう今まで、私この番組のナレーションをねやらせていただいてたんですけれども、ずっとスタジオで、ね、三浦さんと皆さんの旅の様子を想像しながらやらせていただいてましたが、
はいはい、
やっとオファーが来まして、
ね、
もう今日は楽しみに来ましたけれども、もうどうですかこれお天気、
ね、ちょっとね、雨がぽつりぽつりと降っているような感じもするけど、
今日はちょっとこう朝からひんやりっていう感じなんですけれども、
そう、でもなんか秋らしいというかね、
そうですね、旅するには一番いい時期なんじゃないですか。
そうかもしれないね、いやじゃあ気合を入れて声合わせていきましょう。
そうですね、
ラジオで女子旅、
改めましておはようございます、三浦千秋です。この番組は私が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅のパートナーは角堂紗英子アナウンサーです。いつもは番組のサポート、ナレーションを担当してくれている角堂さんと、御坊から田辺、芸術の秋、街中アートを巡る旅に出かけました。そして普段何気なく過ごしている街中にもアートが多いんだなと感じました。皆さんも一緒にアート探しをお楽しみください。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
紀の国トレインアート2017、
紀の国線アート駅舎を巡る旅、今話題のやつです ね、これ
北限の蝶って書いてあるから、多分蝶の作品が多分この JR 御坊駅の中にあるんじゃないか。
なるほど、ちょっと探してみましょうか、
ちょっと行ってみようか。
お邪魔します。ハロウィンのデコレーションもされてます ね、
そうだね。で、
その
ちょうど改札のところに、お花とか
本当だ、ね、草がいっぱい
あって
蝶がたくさん
飛んでます
ね。そう、そう、蝶がある
。そう、あれがきっと北限の蝶っていう作品かな。
なるほど、なるほど、森感がすごい、かわいい、かわいいね、切符売り場の、ね、上がちょうどこう茂みみたいになってて、駅にこんな自然がいっぱいある感じいいですね。
すごいやっぱりアートだよね。
紀の国トレインアート、
今開催中ですけども、JR 御坊駅はあれですよね。
そうですね、ここの部分だけになりますね。
あ、そうですか。皆さんの反応とかどうですか。
これを目当てで見に来るお客様もいらっしゃいます。年代はいろいろですね。
そうですか、やっぱりこういうものがあったらどうですか。
こういう飾り付けがあるとだいぶ華やかに思います。すごい綺麗ですね。蝶々も本物そっくりで、
本物かと思いました私。
そうですか。
毎年その飾られるものって違うんですよね。
そうですね、毎年変わってきますの、
特産品の PR とかも力入ってますよね。
そうですね、特にこの辺りとかがそうです、
待合室にもなんかびっしり特産品の PR コーナーがあって、
これは電車待ってても飽きないですよね。
そうですね、
私たちこれからどこかに行こうかなと思って、行き先が全然決まってないんですけど、おすすめの
おすすめのところです
か、どこか案内してくれるのかな。え、何何何、
こちらどうぞ。
え、あ、何ですかこれ。
開放のパンフレットになります。
そんなわけで御坊駅からのスタートになった今回の旅、紀の国トレインアートのアートをたどりながら街中アートも探します。紀の国トレインアートは御坊駅から新宮駅まで JR 紀勢線の無人駅を中心にしたアートプロジェクトで、 今年4年目を迎えています。御坊駅で駅員さんにもらった御坊市の観光案内を開きます。そして日本のシンデレラ宮古姫生誕の地に興味を惹かれます。絶世の美女にして道成寺建立に大きく貢献した宮古姫、村長の娘が天皇のお妃に、美人の里、これは私たちもあやからないとというわけです。御坊駅からも近いようで、マップを頼りに車を走らせます。
道渡って、川渡って、すぐのとこにあるはずなんですけど、
あったこれあった突然現れた、
ね、突然なんか道の端っこにっていうか
十二人への女性、ね、書いてる書いてる、宮古姫の像って書いてある、
うわね、十二人へを着ていらっしゃいますね。
でっかわかりやす、
なんかすごいシュールなんですけど、
すごい宮古姫生誕の地、旧海に死って書いて、
そう、武士の死って書いて、
ふあまって読むんだ、
ね、
ふあまの里って言うんですね。ここがやっぱ日本のシンデレラの生誕の地みたいです、
いや私たちもシンデレラになれるかな、
ね、
でもすごいなんかこうシュールだよね、こう田んぼがこう周りにある中で、いきなりこの宮古姫の像ドーンみたいな、
ねえ、髪長い姫だから髪の毛が長いのかな、
あ、ちょっと角堂さん髪型似てるんじゃない、
嘘
髪型
ミディアム、
そうそうミディアムなところ、
あでも後ろ長いです、あ長い長い、
あすごい長い髪の毛、
引きずるぐらい長いです、色白で丸顔なところは似てるかな
似てる似てる
色は鮮やかですね、
すごいこの十二人へ、紫、ピンク、ブルーみたいな、
まさかこんな道のど真ん中に現れるとは思わなかった、ね、
でもなんか普通にみんなほら車で通過してるってことはなんかもうね、日常生活の中に溶け込んでるっていうか、
でもこれはすごいランドマークになりますよ ね、あの、姫のところって言ったら、
あそうそうそう
一発だ
もんね、待ち合わせ場所とかすごい分かりやすい
あでもこれは新たな発見だった、
ね、知らなかった。
続いては日高港の近く塩トープにやってきました。
私たちの今目の前には、なんとなんと可愛いのがいっぱいいる、
これはもしかして
ゲゲゲの鬼太郎と、
鬼太郎だろ
と目玉親父だぞ
目玉親父だぞ
なんかこの辺り、小川が流れてまして、人工的に作られたこう、ちっちゃい公園みたいになってますね、
ね
え、いっぱいその鬼太郎とかのオブジェが、
そうたくさんあるね、
かわいい、
どれぐらいあるんだろう、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個
ぐらいある、
ね、あるね、
この方にも
ね、私鬼太郎好きだから超かわいい鬼太郎橋もあって
そう
ちょっと渡ってみようか、なんか仕掛けとかないよね、
あ
ここは海水を引き入れた池と緑地公園があり、ここには水木しげるが描くゲゲゲの鬼太郎やその仲間たちと和歌山の妖怪像があるんです。
塩トープってこんな字書くんだね、
あ SIO、トープ、
そうトープはカタカナでみたいなね、
海も近い、
そうそうそう、ね、だってこれほら池の深さおよそ40センチ海水が入っていますって書いてあるよ、
で海から直接水引いてるんです ね
ってことはなんか海にちなんだような生き物とかもいたりするのかな、ね、
妖怪がいろんなとこに置かれてるから、写真スポットではありますよね、
そうだよね確かに、写真は撮りたいよね、
なんか飛び石とかあって、楽しい、ここ
多分 ちっちゃい子供とかが来ると楽しいかも、和歌山って妖怪が多いとかっていう話はよく聞いたことがあるかも、
なるほど、
あちょっとちょっと
これは行かないと
これはこれはこれは、あ私が好きなネズミ男猫娘、でもちょっとなんかあの漫画で見る猫娘よりもちょっと怖い感じ、
あ確かに
口でっかいし、なんか目も
目もつり上がってる、猫目になってる、
うん、いや落ちそう、気をつけて、
大丈夫
雨だから滑らない
よ、よよよいしょよいしょよいしょ、これ初めて見た、
なんか卵ちゃんみたいな、
カシャボ、
カシャボ、
うん、
なんか魚みたいな口してます ね、
畳たたき、
うん、畳たたきだって、初めて知った、あこれはわかるよ、カッパ、
あ
カッパ。
続いて訪れたのは稲美町、稲美町といえばカエル橋、これは紛れもなく街中巨大アートです。二人は巨大カエルと初めての対面です。
おお、
見えてきた、カエルや、
カエルの目の上に黄色いカエルが、
カエルの上にカエルか
さすが稲美町ね、カエルの街、
すごい、
かわいい、
あ車で渡れます、
うわーすごい、
ここから見ると全然カエルってわからない、
そう全く普通の橋と同じかわいい、
この下を JR が通ってるんだ、
うんうん、
なるほどね、
すごい、
あここスポットなんじゃないですか、写真スポット、かわいい、
かわいい、え、なんかあれ手かな、カエルの手、あすごい、やっぱりあの横から通ったのと違って、うん、下から見たらこうカエルの迫力すごいよね、
そうです ね、
ねえ
しっかり4本足で立ってますね、
ねえ、うわーすごい、お目目がクリクリしてる、かわいい、すごい、やっぱり近くで見たら迫力ありますよね、
大迫力、うん、
今カエル橋の下通ってます、やっほーい、
みなべ町に入った2人は紀の国トレイナートを求めて岩代駅へ、谷山ひろ子さんの天草の歌で知られるこの駅、歌には駅長さんが登場しますが今は無人駅です、
はい、ということで続いては JR 岩代駅にやってきました、
はい、ここにも紀の国トレイナートの作品があるみたいですね、
うんうんうん、ねえ、ちょっと行ってみようか、
タイトルは、
うん、
海藻、
海藻
描き、あ、海藻っていう作品と、
うんうん、
もう一つが描き、その土地に立ち、
うん、
ただただ描く遊び、
お
だそうです、ちょっと入ってみましょう、
じゃあちょっとなんか大胆な感じなのかな、きっと、でもなんか駅入ってすぐのところには特に何もなくって、
どこになるんだろう、
あ、お、
あこれじゃない、
おおおおこれかな、
あただただ
うん
描き遊んでる、
あ本当にそんな感じでする、
ちょっと落書きチックな壁画ですね、
うんうんうん、ね、あ電車が来た、
ちょうど電車が来たよ、ここはね無人駅なんですよ ね、
う
ん、
ね、
だからちょっと自由に中まで入れちゃいますね、
あすごい、でもこれすごいなんかこう思うがままにこう筆を動かしましたみたいな感じだよ ね、
そうですね、
だってそもそもなんか筆で書いているのか指で書いているのかもなんかわからないぐらい、
確かに、
うん、
多分これ指で ね、
ね、なんか指っぽい感じがする、赤とか白ブルー黄色とかね、すごいたくさんカラフルな感じで、うん、でほらあっちの
反対のホームには黄色とか白とか黒がベースの、
うん、
なんかお月様みたいな絵が描いてますね、
あれもきっとなんか思うがままに、ね、なんか自分の感情を込めて描いたのかなっていう感じがするな、
え、でもこれあるのとないのとだったらやっぱり何もないと殺風景だけどいいかも、
うん、であるとやっぱりこう華やかになるというか、
そうですね、
うん、あすごい、まだまだこっちにもあるよ、あほら、
うん、
ちょっとあれなんかほら赤で書いてあるからなんかザリガニっぽい、
ぽいぽい
あこれはなんかほらどう、何に見える、
魚とか、
ね、なんかブルーで書いてあるし、なんか魚っぽい感じもする、
でもどれも結構ギザギザギザっていう感じで書いてますね、
うん、そう多分きっとこれは私分からんけどね、
うん、
作者の方が見る人によってなんかこう
感じ方変わるみたいな、
そうそうそう、うん、多分そういうのかな、
みなべ町といえば梅、梅が大好きで毎朝食べているという三浦さん、果たして梅にアートはあるのか、そんな思いで道の駅梅振興館を訪ねます、
私梅超好きで、
え
毎朝必ず1個食べる。
毎朝？
そう。
え、ご飯と一緒に？
そう、ご飯と一緒に必ずやっぱり梅食べるとすごくね、なんか力が出てくるというか、なんか落ち着く感じ。
酸っぱい派ですか甘い派ですか？
とね、私は蜂蜜
やっぱり甘いの。私も、
ね、好きなんだよね。
そのまんま、うん、あのもそもそ食べるのも好きだし。
何もそもそって
酸っぱとか言いながら。
うんうん、
ということで、うん、この建物では、うん、その梅のことがいろいろ知れるのかな、
ね、え
ということで
行ってみようか。
行ってみましょう、うん、お邪魔します。
ウィーン
ウィーン。
おあ、なんか動いた。すごい、つぼみの写真がピカってついた。
あ、
ね、口をねパクパクさせながら、
うん、ウィーン、
そうそう、ウィーンウィーンウィーン、ガチャンガチャンみたいな。
みなべ町の代表的な梅3種類紹介されてますね。
本当だ。
ゴジロ梅と南高梅と小粒南高。
うわうわ、みなべ梅林からの風景
再現されて
ます。すごい
広大。
なんか巻きたい。花坂じいさんじゃないけど、それそれみたいな。
あ、すごい眺め。
あ、やっぱりほら、うん、朝出かける前に梅干しを食べるとその日は災難を
免れる
という説があります。やっぱり朝食べるといいんだ。
あ、だから ね三浦さんはね、うん、あのいろいろ運気を引き寄せてますよ、
う
ん、
そういうことかな。
梅に殺菌効果があることは学問的にも認められ、
うん、
多くの人が体験しています。
うん、
今でも旅館などで朝のお茶漬けに、
うんうん、やっぱり
梅干しが出されるのはこの説が生きているためです。
やっぱりそうなんだ。
正解です ね三浦さんの食べ方は、
うん、やっぱり朝食べるのがいいんだ。しかもお茶漬けに入れるのもいいんだ ね。
あ、いい意味で頑張り屋さんのことを、
うん、
梅根性と言います。煮ても焼いてもまだ酸っぱいことから、頑固でなかなか変わらない性質。うん、
柿根性もあるんだって。
柿根性は、うん、渋柿は焼けばすぐに渋が取れ、うん、干し柿にすると、
うん、
一晩で甘くなることから、一見頑固そうに見えても変わりやすい性質。うん、
かき根性？私梅根性やな。
私かきかな。最終的に、うん、あの根は弱いんで、
うん、
折れる。
アートはともかく、梅の素晴らしさを改めて知った2人。角堂アナウンサーは新交換に入った時から気になっていたガチャポンをやってみます。
梅のガチャガチャ。
すごい、あのカプセルに梅そのものも入ってるし、
う
ん、シールみたいな。
そう。
でいろいろあって、
うん、
白干し梅、昆布梅、しそ、うん、梅干し、蜂蜜梅。
そうそうそう。
4種類。
すごい。やっぱならではだよね。
いいですね。
こういうのなかなかないしね。
うん。キャラクターマグネット付きか。いい。冷蔵庫に貼ろうかな。か
わ
い
い。いいね。
じゃあやっていいですかね。
いいよ。
200円。いきます。まず、
うん、
コイン投入。で、これ回したいの。ガチャガチャなんて私、ほとんどや
子供の時以来じゃない。
出てきました。
出てきた。なんだろうなんだろう。
じゃじゃじゃじゃ
じゃん。じゃんじゃん。なんだろう。
しそ梅干しでした。
あああ、いたいたいた。
これからのカプセルを回収してます。あ、すごい。あ、梅干し入ってます。
あ、かわいいかわいいかわいい。
梅干しと、うん、さらに、あ、これだ、マグネット。
あー、かわいい。これマグネット。あ、これすごいかわいい。
かわいい。ゲットしました。
イエーイ。
最後の訪問地は紀伊田辺駅。建て替えが決まってから駅舎が有終の美を飾るべく、ポップで可愛いアート駅舎になっています。
やってきましたのは紀伊田辺駅です。
はい、
ね、
だって外見めっちゃ可愛いですね。
すごい可愛いよね。
柱に沿って草が描いてあったり、
うんうんうん、そうそうそう。しかもその草も緑の草じゃなくってこうオレンジとか黄色とかピンクとかね、
カラフル、
ね、カラフルですごい可愛い。
お菓子の家みたいな。
あ、確かに確かに確かに。でこれこれこれこれこれこれこれこれこれ
顔出し、
そう子供用だからちょっとちっちゃいよね。うん、でも顔出してみよう。で写真も撮ってもらおう。
全然入んないと思う。
イエーイはい、チーズ。
え、こんなポップな駅舎だとは全然知らなかったです、
う
ん、
初めて来た。
初めて来ました。
そうなんだ、うん、なんか幼稚園とかなんかそんな雰囲気だよね、うん、保育園とかね、
うん、メルヘンな感じね。
そうそうそう、かわいい。ちょっと積み木の家がある、あそこに行こう行こう。
駅前にある弁慶像、その前に紀伊国トレイナートの一環で設置された積み木の茶室を見つけ、雨宿りを兼ねて中に入ってみます。
すごい積み木の家っていうか、なんか全部木でできてる感じで、うん、
ちっちゃい入り口がある。
そうで、入り口にはなんか木の椅子が2個あって、中はどんな感じかな。入ってみようか。
お邪魔します。お邪魔します。
お、
わあ、木のいい香りがする。
え、これこれ木っていうか違うよこれ。
あ、
ダンボール。そう、
ハロ
ー、ハロー、どっから来たんですか。
Where are you from?
Australia.
Australia!
I'm going to be walking the Komodo Trail.
Kumano Kodo kana?
Yeah.
Walking.
Walking, yeah. From tomorrow. Yeah. In the rain. It's going to be three more days of rain, I think. So, 3 days of walking in the rain. That's so cool, but it is. That's what it is.
半袖寒そう。ねえ。
半袖、
うん、
あの、
I'm warm. I don't feel cold. That's good. So walking will be good. Yeah. I might go and wait inside. Thank you.
Bye bye.
外国人の方もいらっしゃってますね。
ねえ。うん、え、熊野古道に、
うん、
行ってきた。
え、これから、
これから、これから行くんだ。
なんか3日間ぐらいの予定で、うんうんうん、ずっと雨だわって、
うん、あで半袖で寒いわっていうこと、うん、
私は
寒くない。
いきなり来るとびっくりする。
ごぼうから田辺、芸術の秋、街中アートを巡る旅、いかがでしたか。2人が梅振興館で見つけた梅のお菓子を抽選で5人の方にプレゼントします。宛先はメールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで女子旅の係まで。合わせて番組に対するご意見やご感想もお待ちしています。旅のプランも大歓迎です。プレゼントの応募の締め切りは11月10日必着です。当選発表は発送をもって返させていただきます。そして旅の様子はホームページで公開しますので、皆さんもぜひ旅を楽しんでくださいね。またホームページでは番組を聞くこともできます。ラジオで女子旅で検索してみてください。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。さあ旅のまとめです。
まず最初は紀伊国トレイナートをやっているということで、ごぼう駅からスタートしたよね。
でした ね、
ねえ、なんかいろんなねお土産とかもたくさんあって、
そうそう、いろいろ観光の PR がされてましたね、うんうんうん、
ねえ。そしてその次は宮古姫に会いに行ってきました。
道のど真ん中に突然
現れました。そうそうそう、田んぼに囲まれている中にいきなりドーン、宮古姫みたいな感じで、
でした ね、
ねえ。十二一重は着ていて、うんうん、すごい色白で
髪の長いお姫様、日本のシンデレラ、
うん、なんとなくちょっと角堂さんにも似た雰囲気が
思いますね、うん、和風な
感じがして、そしてその後は塩トープに行きました。
あそこにもいろんなキャラクターの置物がありましたね、
う
ん、
そう、水木しげる先生の、うん、
妖怪たち、
そう、ゲゲゲの鬼太郎と、うん、目玉親父とか、
うんうん、
たくさんいて、
地元の皆さんたちのお散歩コースっていうか、うん、憩いの場になってるんじゃないかな、
ね、そう、そしてちょうどねお腹ペコペコだった私たちはお昼に行ったわけですよ。
はい、せち焼きです。
ね、せち焼き、
ごぼうの名物です、うん、お好み焼きのようなね、うん、焼きそばを、うん、こう卵で閉じて、
うん、
せちがってですね、
そうそうそうそう、
わたわたわたわたわたわたわに、
そうです、そうです、ぐちゃぐちゃ、ちょっといじめるとか、ね、しばくとか、
しば
くなんかちょっとね、あの
いい意味ではないけど、
いい意味ではないけど、そういうあのぐちゃぐちゃにして、なんか焼きそばを卵でせちごって、あのお好み焼きにね、するというような感じです。
だから、
そうです、そうです、卵であの焼きそばをつないでお好み焼きになるようなイメージです。
たっぷりのソースとマヨネーズで、
そう、
あったまりました。
美味しかったね。
そうですね、
そしてカエル橋に、
あ、そうそう、稲美町の、
そうそうそう、あれ見たことあった、あのカエル橋って。
いや、なかったです。ドカーンと橋が現れて、あれ結構インパクトありましたよね
なんか本当に道走ってていきなり、うん、わーカエルみたいな感じで、ね、で近くに寄って見てみたらカエルパワーがさらにすごかったよね。
結構細かいところにもカエルのデザインとかされてたりして、うん、そうそうそう、稲美町のシンボルになってるのかなっていう感じがしました ね、
そこで私たち写真も撮ったからね、また皆さんにホームページの方でチェックをしていただきたいなと思いますけども、うん、そして岩城駅にも行ったんですよね。
ちっちゃい無人駅でしたけれども、
そうそうそうそう、
ここにも紀伊国トレーナートのアートが壁に施されてました ね、
この辺も皆さんに楽しんでいただきたいなと思いますし、その後はみなべ町に行きまして、梅新交換に行ってきたんですね、
あ、これも楽しかった、
ね、私はもう梅が大好きだから、うん、梅ってなんかこんな風にやっぱり体にいいんだみたいな感じで
勉強になりました ね、
そしてその後は早駅にも行ったよね。
駅舎が可愛いデザインでした ね、
アートな感じがして、あれもすごく良かったんですけども、まあ、旅の終わりはですね、はい、やはりここ紀伊田辺駅ということで、
うん、ここもまた駅舎がメルヘンチックで
そうポップで可愛い感じがして見てるだけでもなんか癒される感じがするよ ね、さあこの旅どうだった？
今回はすごい街中に突然アートなものが現れたりして、こんなにも街がアートで溢れてるんだなって思いました ね、
芸術の秋、アートの秋だね。
そうですね、ちょうどこの季節にぴったりのイベント、紀伊国トレーナートも行われていましたし、
明日までかな。
そうですね、10月の29日、
9日までだもんね。ということはこのラジオを聞いて行ってもらってもまだ間に合うということで、ぜひ皆さんにね、この芸術の秋楽しんでいただきたいですね。
そうですね、
さあ角堂さん、また旅行きましょう。
そうですね、次はもう天気のいい日に、
そうね、
させてください。
お願いします。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は11月25日の放送です。お楽しみに。三浦千秋でした。